恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。多くの人たちから非常に敬愛されている星野富弘さん、事故のために全身の麻痺をきたして、口で筆を加えて絵をまた詩を書いていらっしゃる方ですが、この星野富弘さんの新しい詩画集が、発行されて、あなたの手のひら、とても素敵な、本がまた一冊加わりました。その中にとても考えさせられる一つの詩がありましたので、最初にそれを紹介させていただきます。当て外れ。あなたは私が考えていたような方ではなかった。あなたは私が思っていた方からは来なかった。私が願ったようにはしてくれなかった。しかしあなたは私が望んだ何倍ものことをしてくださった。何倍ものことをしてくださった。当て外れ。いろんな私たちも人生で当て外れっていうのを経験するんですが、神様に対する当て外れを星野さんは言うのです。しかし、当てが外れたおかげで、星野さんは実に素晴らしい人生をその代償に手に入れたっていうのです。しかし、自分の思った通りの方ではない。私たちはしばしばそのことがどうしても受け入れられないっていうことがあります。神様は私が考えている通りの方であってほしいし、私が思っている方から来てほしいし、私が願っているように神様にはしてもらいたいと願うのです。そしてそうでないと、あなたなんか神様じゃないとか、あなたなんかについていくのは嫌だとか、あなたにつまずいたとすぐに愚痴を言ってしまう。私たちもそんなですね、神様に対する自分の思い、願いっていうのがこうガンとしてあるわけです。しかし皆さん、イエス様がクリスマスにこの世界に人となっておいでくださった、その目的の大きな一つは、ヨハネの福音書の第一章の18節で書いてあるその目的がありました。今開いているヨハネの福音書の一章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。そうなんです。いまだかつて神を見た者は一人もいない。この全宇宙、大宇宙、この地球とこの地球にあるすべてのもの、私たち一人一人をも含めて、すべて作られた唯一の誠の神様を見たことのある人は未だ一人もいない。誰も、だからわからない。そこで、人間はそれぞれ自分の神様のイメージを作るわけです。いろんな宗教があります。それは人間が神様とは仏とは、救ってくれるものとはこういうものであってほしい、あるに違いないと作り上げた自分のイメージ。ところが、私たちが勝手に神様のイメージを持っているところに、神様ご自身の懐から神様の一人子イエス・キリストが人となって来てくださって、そして私たちに神様が見える形で、きりとわかる形で示してくださったんです。そして神様のお心の奥に何があるのか、何を願って、何を思って、何を語りかけようとしているのか、その心の内を全部明らかにしてくださいました。さあ皆さん、どうすればいいでしょう。一方、私たちのうちには神様のイメージがあります。こちらは神様ご自身が私たちに、神はこのようなものだよ、こういうお方だよということを見せてくださいました。私たちは自分が今まで持っていた神に対するイメージを捨てて、イエス・キリストを通して 神とはどういうお方か、何を語っているのか、それを聞いて受け取る、受け入れるはずです。それが当然です。自分で作っていたイメージじゃなくして、明確な語りかけを私たちは聞いたらそれに合わせるはずです。ところが、おかしなことに人はそうしないのです。自分の考えている神とは違うので、お前は違う。自分の願ったような神ではないので、お前は違う。私が考えてた方向からは来ないので、お前は違うと言って、イエス・キリストを拒んで受け入れなかったのです。まさにそれを象徴するような出来事が起こりました。先週から見ているヨハネの福音書5章の事件です。38年間もの間、病気にかかって伏せっている人がいました。イエス・キリストはその人に向かって、起きて、床を取り上げて歩け、と命じられると、なんと彼はすぐに治って床を取り上げて歩き出したのです。周りにいた大勢の人たち、当然、この驚くべき出来事に、みんな、驚嘆して、そして口々に、なんと力ある方だろうか。ああ、よかったね。38年もの病気が治ったんだから、よかったね。おめでとうとみんなで口々に、お祝いを言うかと思ったら、そうならなかったのです。喜びの場になるはずが、冷ややかな冷たい裁きの場に変わってしまいました。人々は口々に責め始めたのです。冷たい目で癒された男を見つめたのです。なぜかというと、9節もう一回。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。安息日に床を取り上げて歩いている人を見て、ユダヤ人たちは、彼を責め立て始めたのです。今日は安息日です。床を取り上げてはいけない。ユダヤ教では土曜日が安息日。今の時間帯で言えば金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日です。私たちは今日曜日を主の日としていますけれども、皆さん今朝朝起きて床を取り上げました？うちはベッドですから、ずっと床はもう敷いたままですという人いるかもしれませんけど、床を取り上げて押し入れに入れた人、ちょっと手を挙げてくださいますか？とんでもないことをしました。床を取り上げて数歩歩いたんです。皆さん、これはいけません。私の布団は敷きっぱなしです。疲れてすぐに寝られるように、非常に霊的な牧師は布団を敷きっぱなしなんですが、さあ安息日のこの規定、その起こりは創世記の第2章、主法の裏のアウトラインに書き出してありますので、それをご参照ください。3のところ、創世記2章2節3節。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。そしてこれを土台として、あの有名な塔の戒め10回の中に、第4回の中に、安息日を覚えてこれを聖とせよ。この日を守って何の仕事をしてもならない。ユダヤ人だけではない、その奴隷も家畜も何の仕事もしてはならないと規定されたわけです。6日間でこの世界を作られた神様が、7日目はその創造の技を休まれたので、人間も家畜も全てのものは休めというわけです。人間を作られた神様は、人間が7日のうち1日は、7日目は休んで休息を取るように、皆さんが例えば電気器具を買うと、その箱の中に取扱説明書が出てきます。この電気器具はこのような取扱いでよって、こう使えば うまく動きますよ。故障したときはこうすればいいですよ。人間を作られた神様は、人間の神様はまさにメーカーです。取扱説明書を私たちにつけてくださいました。取扱説明書というのは聖書です。人間を作られた神様が、人間はどのように生きればいいのか、故障したときどうすればいいのか、すべてこの中に含まれているわけです。そしてこの取扱、人間の取扱説明書の中に、7日のうち1日は休むように、そうしなければ壊れますよ。そうしなければ全てがスムーズにいかなくって、動かなくなって故障しますよ、と書いてくれているわけです。ある本読んでましたら、ある人はですね、その車を、自分の乗っている車、エンジンをただの一度も修理することなく、64万キロ乗りこなすって言うんです。正田兄弟、64万キロ、トヨタの車は走りますか？この方は、車乗り換え乗り換えするんですけども、必ず64万キロぐらいは乗るって言うんです。すごいなぁと思います。最近教会が新しい車を入れました。新しいと言っても、ちょうどメーターは10万キロ走った車です。普通10万キロ走ると、もうそろそろ取り替えかなと思いますけど、とても物のいい車ですので、10万キロ走ってもまだ新品のようないい車状態です。しかし64万キロはすごいなと思うんですが、どうやって64万キロ乗りこなすんですかとある人が聞いたら、管理ですよ。車の保守点検、これをきちんとすることがコツです。と言ってですね、乗りこなしているって言うんです。私たち一人一人の保守点検、本当にですね、きちんきちんとすれば、64万キロ乗りこなせる人間になるんでしょうか。さあ、実は安息日の意味、もう一つ、実は新命記の5章15節にもですね、なぜ安息日を守るのかの理由が記されています。アウトラインの3番の真ん中あたり。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とを持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。安息日の意味はただ、7日目を休まれたというだけではない。エジプトの地で奴隷となり、安息のない苦しい圧迫の中で生きていた彼らが、力強い神様の御手を持って、身腕を持って、モーセのリーダーによって、引き出されて出エジプトを経験した。まさに安息を経験した、その出来事を、思い出すための安息日でもあるというのです。聖書は、旧約聖書を見ると本当にですね、あちらこちらにこの安息日の規定が出てきます。神様は、この安息日を私たちのために与えてくださったのです。私たちがこの安息日というのをきちんととって、この日は他の人は違う。特別な日として偉大な神様を覚え、感謝し、神様を礼拝し、心も体も、また魂も、その神様の前で安らいで、新しい一週間を乗り出す。そのための恵みの日、喜びの日として、神様はこの日をお与えくださったのです。ところがです、神様はこの安息日を私たちの恵みのために、私たちを祝福するためにお与えくださった私たちのために安息日があるんですが、ユダヤ人たちはそれをひっくり返してしまいました。安息日のために人があるかのように捉えてしまったのです。そして、この安息日にしてはならないという聖書の中の規定をさらに細かく細かく、こと細かく規定を決めまして、何の仕事もしてはならないとあるけれども、仕事というのは何だろう？何が仕事に当たるのかと、39のですね、細かい仕事のリストを作ったのです。その一番最後に、何者であれ、運搬してはならない。何者であれ、 ハンカチぐらいはですね、持って運ぶのは許されるらしいですが、それ以上重いものをですね、持って動いてはならないのです。今日皆さん、教会に来るとき何か持ってきました？聖書を入った、カバンを持って歩いた？あ、カバンが見えますが、とんでもありません。それは仕事です。安息日をみんな破ってます。私手ぶらで来ました。あなたは怠慢です。あなたですね、聖書を教会に持ってくるとき、持ってこないのは何ということですかと、どっちでも叱られていますけれども。さあ、まさにこの癒された人は、この奇跡に違反したのです。すなわち、床を取り上げて歩いているわけです。運搬をしているわけです。床といっても、もうまさにござのようなものです。安息日は、今も言いましたように、本来は喜びの日なんです。楽しみの日なんです。この日はいつもの仕事を休んで、心ゆくばかり神様を賛美し、神様を喜び礼拝し、また自分の生き方を吟味して一週間の歩みを振り返って神様の前に悔い改め、また明日からの新しい一週間に備えて、また普通の日はすれ違いでなかなかゆっくり交われない家族とゆっくりと交わり楽しみ、また他の日にはできなかった神様や、また他の人々への奉仕の技をする。この日は喜びの日、楽しみの日として神様が与えてくださった日です。皆さんにとってこの日曜日はどんな日になっているでしょう。いや、日曜日が一番疲れる、一番しんどいなんてですね、人がいるかもしれませんけど、教会でいろんなご奉仕を持っていらっしゃる方は日曜日は疲れるなとですね、思うかもしれませんが、果たして皆さんにとって日曜日は喜びの日、楽しみの日になっているでしょうか。それとも重荷の日、辛い疲れる呪いのような日になっているでしょうか。先日ここで開かれた教会音楽会、本当に恵まれた心安らぐひとときでした。音楽会に来てくださった方に、何人かの方々にこう感想をお聞きしたんですけど、ある方はこんな風に答えてくれました。はい、とっても良かったです。特にハープの弦が切れたところが一番良かった。変なところをですね、感動してくださっているんです。めったに起こらないことが目の前で起こったのですごく良かったとおっしゃいました。ちょうどあの音楽会の間、岡本さんがいろいろこう解説をしてくださって、そして細い弦は時たま切れることはあっても、太い弦は滅多に切れることはありません。と説明があった直後にブチッという音がして、なんと太い弦が切れてしまったわけです。湿気のある部屋の中でいるとこういうことが起こるんだと。ね、よっぽどこの部屋は湿気が高いらしいんですけど、この楽器の弦というのも、いつもピーンと張っておくと伸びきったり、また切れてしまったり、緩めておかないといけないわけです。私たちも一週間悩みの中で、本当にですね、神経という弦がピーンと様々なストレスでプレッシャーでこう張り詰めていますので、日曜日はちょっとこうタラーンとして、もう本当にホッとするような、神様の前で家族と共に、友人と共に、自然の中で過ごす必要があるのです。7日に一度は、私たちの意図を緩めて、魂も体も、また感情も休ませる必要があるわけです。さて、この安息日が人のためにある、人を恵むために安息日が与えられているという安息日の意味からすれば、38年間病に伏せっていた人、まさに38年間安息のない日々を送っていた彼をイエス様が一言葉で癒されたということは、まさに安息日にふさわしいお働きでした。彼にまさに安息を与える奇跡だったわけです。しかし、なんとユダヤ人たちはこの38年間の病人が癒され安息が与えられたという方を見て喜ばないで、床を取り上げて歩いているそのことに目くじらを立てているわけです。さて、床を取り上げて歩けと言われたイエス・キリストは、38年間病気の人に安息をもたらすお方であるだけでなく、 私たち一人一人に対しても本当の平安を与えるお方なのです。そのために本当の安息、安らぎを与えるために来てくださった真に安息の主なのです。お開きにならなくて結構です。聞いててくださればいいんですが、ルカによる福音書の4章というところにこういう箇所が出てきます。それからイエスは、ご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉が、あなた方が聞いた通り実現しました。イエス様が開かれたイザヤ書の言葉、その最後の言葉、主の恵みの年を告げ知らせるために、この言葉は独特の特別な意味を持った言葉です。主の恵みの年、実はこの言葉の中に、安息日、また、7年に1回やってくる安息年、そして 7×7、49年目の次の年、すなわち50年目ごとにやってくる、もっと大きな安息の年、それをヨベルの年と呼ぶんですが、これらすべてを含んだ言葉なんです。安息日、安息年、ヨベルの年、このすべてを含んだ恵みの年は、なんと、今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。聖書の中で約束された神様の安息が今日実現しました。そうなのです。神様が旧約聖書で約束した様々な安息の約束、それは実は真に安息を与えるために来てくださる救い主イエス・キリストを指さすものだったのです。安息日を守りながら、一週ごとに安息日を守りながら、ユダヤ人たちは、本当に私に安息を与えてくださる救い主、安息の主を実は待ち続けさせられていたのです。そのことをさらに明確にパウロは、コロサイ書2章16、17節で私たちに明らかにしてくれました。アウトラインの5のところに書き出してあります。とても重要ですので一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。はい。皆さんが旧約聖書を読むと、なんだこれはと思うような内容に驚くでしょう。こんな繁細な、こんな細かいいろんな規定をなぜ守らねばならないんだ。例えば食べ物の規定。皆さんこの時期になると、うなぎを食べたくなるでしょ?この一週間でうなぎを食べた方、今日はいろいろ聞きますけど。あ、宇野さん。とんでもないものを食べました。うなぎは食べちゃいけないんです。聖書には、ね、うろこのないものを食べてはならないって書いてあるのに、皆さん、タコ食べた人いますか?最近。タコかイカ。いかん。本当にですね、聖書は何と読んでるんですか?と、聖書には、それは食べちゃいかんと書いてあるわけです。聖書の中に出てくる様々な食べ物の規定、またお祭りの規定、火の規定、また生贄捧げ物の規定、細かな様々な規定が出てくるんです。しかし、これらは パウロは言うのです。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。影だって言うんです。影を慕いてっていう変な歌がありましたけど、皆さん影は慕わないでください。本体を慕ってほしいんです。本体。この教会ではできるとき、私たちはできる前、いつもですね、設計図をですね、もう手放せませんでした。分厚い設計図をいつも見ながら、それを繰りながらですね、ああだこうだとやったのです。でも、これが出来上がってから、設計図どこへ置いたかな？設計図をほとんど見ることがなくなってしまいました。もしもこの本体ができたのに、今も本体を見ないで設計図ばっかり見ていたとしたら、その人はちょっと残念です。本体ができたら、設計図は時たま修理の時に、隠れている電気の配線なんかを見る時に必要かもしれませんけど、本体ができたら、もう青写真はいいのです。この本体を楽しめばいいわけです。旧約聖書の様々な食べ物や火や生贄やそのような規定は、実は本体であるイエス・キリストを指差し、イエス・キリストのもとに行きなさい。イエス・キリストこそその実現ですよ。と指さしていたわけです。ですから、例えば、この安息日、ユダヤ教では土曜日なのですが、しかし、この本体であるイエス・キリストが来たとき、そしてこの本体であるお方が安息を真に私たちに完成させるために十字架にかかり、そしてその最終的な完成である復活をされたのが、主の日、日曜日でした。週の初めの日でした。そして不思議なことに、イエス様、蘇られたイエス様が、弟子たちの前に現れるのが、なぜか週の初めの日、日曜日の朝を選んでは現れるので、クリスチャンたちは、最初は土曜日も守り、また復活の死を記念するために日曜日、週の初めの日にも集まっているうちに、だんだんだんだんユダヤ教から迫害されていくうちに、土曜日をもう、これは青写真です。影です。本体である主を受け入れたので、新たな主を礼拝する日として、主の日として、日曜日を主の日とするようになったわけです。だからこそ、実はイエス様は、当時の宗教家やパリサイ人たちに、あえて挑戦するかのように、安息日を選ぶかのようにして、癒しの技をなさるのです。今日開いたヨハネの五章の38年間の病人の癒し叱り、有名なヨハネの福音書の九章に出てくる生まれつきの盲人を癒す話、あの出来事も安息日の出来事でした。その時にはイエス様はさらに丁寧に、なんと椿で泥を作って、泥をこねて、もう椿を土に吐いてこねるだけでも大変な仕事です。それをその盲人の目に塗って、シロアムの池に行って洗えとですね、いっぱいですね、安息日を破るようなことをされるのです。しかし、わざとそのような形で安息日に盲人の目を癒されます。ルカによる福音書13章になると、安息日に18年の間腰が曲がって全然伸ばすことのできなかった人を一言葉でしっかりと囚人監視の前でみんなの見ている前で伸ばします。またルカ14章になると水腫といってリンパ液か何かがこう腫れてこう溜まって腫れてしまうそういう病気にかかった人を癒されます。イエス様は、私は安息日の主なのです。人々に安息日を殺そうとするわけです。安息日を破るこの男が神から来た人間であるはずがないと、あくまでも形式的な決まりでしか物事を見ることができない。なんと今日のところ、さらにイエス様は、ヨネデンの五章の17節で決定的な言葉を吐いてしまいます。17節。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。 このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられるだけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。イエス様はこうおっしゃったのです。父なる神様は、安息日だからといって休んでいるわけじゃない。神様が、もしも安息日だからといって休まれたら、一体どうなるか、皆さん。例えば日曜日は休みの日だから神様もお休みです。日曜日は神様も休業ですって言ってお休みだとしたら皆さんどうなると思います？神様が今日お働きを全部やめたとしたらもうこの世界、この宇宙は存在し得ないのです。私たちはこの自然界っていうのは自然の法則で動いていると信じています。確かに自然界は自然の法則で動いています。でもその自然の法則を支えていらっしゃるのはその背後に神様がいらっしゃるわけです。全能の神様がこの自然の法則を全部を支配していらっしゃる。その支配していらっしゃる神様が一瞬でも手を引かれたら、すべては秩序を失い、すべては混乱してしまうわけです。もし神様が休まれたら、今日太陽が昇りませんでした。神様が休まれたら雨も降らないし、風も吹かないし、この地球上に溜まっている空気さえも、神様がいなかったらすぐに飛んでいって空気もないし、海の水はあそこに留まっていないし、まして皆さん、皆さんの心臓、動いているでしょ？動いてるからここにいるわけです。時たま私の心臓は止まってるんですけど、ですけど、この心臓はなぜ動いてるんですか？まさに生と死の権威を持つ神様が私たちのこの心臓を今日も私たちが全く意識しないのに神様が動かしていてくださるわけです。詩編の121編、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。皆さん、神様があまりにも疲れて、ちょっとこっくりするなんてことがあったら、もう大変です。でも神様はそんなことがありえない。神様はですから、安息日であっても休まれない。今も働いておられる。だから、父なる神様も安息日であったとしても、その力ある技を、愛と憐れみの技を成し続けていらっしゃる以上、私も働くのです。父が働くので、私も働くのです。と言って、イエス・キリストは安息日に働かれるということの理由付けを、父が安息日に働いているからというところに求めるのです。この言葉は二重にユダヤ人たちを怒らせました。安息日を破るだけでも大変なのに、ご自分の父と言って神様を自分のお父さんだと言って自分を神だとまさに言ったからです。しかし、私たちはイエス・キリストこそが真に安息の主であり、私たちに安息を与えるために来てくださり、今も安息を与えようと招いていてくださる方であることを知っているのです。皆さんの一番有名な知っている言葉、マタイ伝の11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストは、全世界の私たちすべての人に向かって呼びかけて、私のもとに来なさい。私が、重荷を負って疲れているあなたの疲れを癒します。安息を与えるのです。私のところに来なさい。安息日の規定は、この私のところに来なさいと招いてくださる安息の主を指さしている決まりだったわけです。私たちも、ぜひぜひ、今日もこの安息の主であるイエス様のもとに行って、私に、あなたのくださる安息を安らぎを平安をください。 あなたこそが真に安息の主ですから、ぜひそれをくださいと申し出たいのです。有名なスポルジョンという説教者、ロンドンからある時、アメリカに渡りまして、本当にですね、カラッと明るいカリフォルニアに行った時にですね、もうスポルジョンは、薄暗い暗いですね、どんよりしたロンドンとまるで違う明るいカリフォルニアがもう大いに気に入ってしまって、エデンの園にやってきたかとですね、思うほど喜んで。しかし、スポルジョンはこう書いています。心の平安は、全カリフォルニア州以上の価値を持っている。心の平安。どんなにカリフォルニアが美しくて明るくて素晴らしい住みやすいと言っても、しかし、イエス様によって与えられた心の平安はそんなもの比べ物にならない。あなたは、そんな心の平安をイエス様にいただいたでしょうか。この一日もまさに安息の日としてイエス・キリストのもとに行くようにと主がお与えくださった日として、ぜひ主の前に安息を求めて出ていただきたいのです。単純なあなたの言葉で、イエス様、私は心に安息がありません、いつも心が騒いでいます、いつも何か不安です、いつも何か物足りない、いつも何か心の中に怯えています、どうぞあなたがくださるというその安息を私にください、イエス・キリストにあなたがそのように祈って出るとき、主はその祈りに応えて、あなたに安らぎがあるように心安かれと言ってくださるのです。今週もそんなイエス様にことあるごとに顔を向けながら安息の一週を過ごさせていただきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。